宮沢賢治作、寓話、猫の事務所。ある小さな絵画に関する幻想。京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒の主婦の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期を辞めるものがあると、そこらの若い猫はどれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれどもこの事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読めるものが1人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で少し猛獄してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように実に立派にできていました。さてその部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですからかま猫は他の猫には嫌われます。けれどもこの事務所では、何せ事務長が黒猫なもんですから、このかま猫も当たり前ならいくら勉強ができてもとても初期なんかになれないはずのを40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に事務長の黒猫が真っ赤な羅車をかけた机を控えてどっかり腰掛け、その右側に一番の白猫と三番の三毛猫、左側に二番の虎猫と四番の釜猫がめいめい小さなテーブルを前にしてきちんと椅子にかけていました。ところで猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の扉をコツコツ叩くものがあります。
入れ。
事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。四人の初期は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。
何の用だ。
事務長が言います。
わしはヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。
うん、一番初期、ヒョウガネズミの産地を言え。
一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。
ウステラゴメナノバスカイア、フサ川流域であります。
事務長は贅沢猫に言いました。
ウステラゴメナノバ、なんと言ったかな。
ノバスカイア。
一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。
そう、ノバスカイア。それから何。
フサ川。
また贅沢猫が一番初期と一緒に言ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。
そうそう、フサ川。まああそこらがいいだろうな。
で、旅行についての注意はどんなものだろう。
うん、二番初期、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。
は。二番初期は自分の帳面を送りました。夏猫は全然旅行に適せず。
するとどういうわけか、この時みんながカマ猫の方をじろっと見ました。
冬猫もまた最新の注意を要す。函館付近馬肉にてつらるる危険があり、
特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらざれば、王を黒狐と誤認せられ、本気にて追跡されることあり。
よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。
そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。
三番書記、ベーリング地方有力者の名称を挙げよ。
はい。ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー、二名であります。
トバスキーとゲンゾスキーというのは、どういうような奴らかな？
四番書記、トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよ。
はい。
四番書記のカマネコは、もう大原簿のトバスキーとゲンゾスキーのところに、短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが他の三人の書記はいかにも馬鹿にしたように横目で見てへっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。
トバスキー州長、特防あり。眼光平平たるも物を言うこと少しく遅し。ゲンゾスキー財産家、物を言うこと少しく遅けれども、眼光平平たり。
いや、それでわかりました。ありがとう。
贅沢猫は出て行きました。